タマホ印ネットラジ、5月の最終回、東日本大震災を考えるっていうことで、いろんな方の支援に行ってらっしゃる方とかの話を伺ってきたんですが、今日はちょっと経路が違って、タイ在住の視力も高い鍼灸師でいらっしゃる蓮子さんにお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
蓮子さんは、タイのバンコク在住だけど、被災者の方のケアにも日本に帰国されて、そういうこともされたっていうことで。
そうですね。ちょうど、まだ、タイにいるから、なかなか情報が入ってくるのが遅かったんですけど、もともと、4月の頭に日本に帰国することになっていて、で、その時に、ちょっと、いろんな方、タイにいらっしゃる方が、いろんな方が、ボランティア施術、蓮子さんは多分されていくから使ってくださいって言って、いろいろなものをいただいたんですよ。で、本当に、意外だったんですけど、これを被災地の方に、なんていうか、届けていただいたらって言われて、アロマとかを多数いただいた、アロマの先生方だったりとか、あとは、ちょっとした、募金、チャリティーのお金とかも、集めてこちらでチャリティーをちょっと主催し、もうちょこっとだけしたんですけど、その時に、の募金や、その他にも、お金をですね、ちょっとこれをぜひ使ってくださいということでいただいたりとか、なんだかちょこちょこいただいたものを持って、被災地というよりかは、実家の栃木県の方に、避難されてる方の施術に当たらせていただきに行きました。
そういう、避難所的なのがあったんです
あり
か？
ました。
ああ、そこに出向いていて、みたいな。
そうですね。で、私、もともと生まれが仙台なので、家族はみんな関東にほとんど来て、親戚はいまだに連絡取れてない方もいらっしゃるんですけど、ちょうど栃木で子供をいて、被災地の方に何かボランティア行けないかなって、ちょうど宇都宮で思っていた時に、石巻って鍼灸師さんの施術があったんですよね。鍼灸師さんが誰でもいいから1週間程度施術に来てほしいというチームがあって、それに申し込もうと思った次の瞬間に大きな地震が来てしまって、それが、結構震度7か6ぐらいで、で、その時に子供がものすごく怯えるのを見て、私はこれにはいけないなって、ちょっと断念したんですよね。で、その後に、近所で、栃木県の方で探したら、避難されてる方々がいて、その中で、本当に一日だけなんですけど、施術に当たらせていただいて、あとはタイから、なんていうか、持ってきた食べ物とか、いろんな方の協力のもとに、集めた食べ物を、お渡してっていうことを行いました。
どうでしたか？それやってみて何かこ
やってみて、
う。
そうですね。実際の施術は、やってみてなんですけど、比較的、なんていうか、ちょっと時間が経った時だったんですね。だから、本当に施術とかちょこちょこやって、あとお話伺ったりですけど、一番気になったのが子供さんのケアでしたね。結構、避難所も、プライバシーは保たれてるけど、やっぱり、落ち着かなさとか居心地の悪さの中で子供たちが結構発熱してたりとか、あとは、もう家に戻れないからっていうことで栃木県に移住を決めたんだけども、学校の中でやっぱり、なんていうか、スムーズにクラスの中に入れないし、もちろんですけど入れないし、もうお友達に会いたいって言って泣きじゃくるし、そういう時にもう本当にどうしたらいいかわからないっていう方が結構いらっしゃったのがすごい印象的で。だから、もうどちらかというと、本当に実際に命の危険を感じらしてる方もすごく多いんだけれども、 たまたま私が縁があってそのお話しさせた方々はみんなその後その持続的に生きて生活していくための子どもの心をどうしていくかなんていうのをちょっと話したりとかしてましたかね。ちょうどそれがアロマの先生からいただいてきたアロマがすごく役に立って使い方講習会みたいなのをやってから帰ってきたんですけどね。でしたかね。
なるほどね。海外にいて、ね、はい、その日本がそんな大変なことになってるっていうのを知るっていうのはどんな体験でした？
あ、最初はピンと来なかったんですよね。震度7って聞いて、わ、すごい地震だねっていうふうに、言ったら、ネット、お家に帰ってですね、ネット見た時にもうなんか、すごいことになってる。なんか、こう、仙台が、こう、いろんな、こう、仙台で地震が起きてっていうのが、どんどんどんどん、なんか広まって、出てきたのが昼間に地震のその話を聞いてから夕方ぐらいになってきてから初めてこうネットを見てもうびっくりしたんですよね、
うん、
家族とも連絡が最初取れなかったので一時期は本当に変な話ですけど見えないからこそ諦めちゃいましたね、うん、もう会えないかもしれないから大変だとか、
うん
で実際に仙台 の、 親戚とは本当にもう連絡今取れてないので、本当になんていうか心が一旦多分閉じたというか本当に感覚がおかしいというか、
うん、
そんな感じになってましたね。みんなが慌てててもなんか自分はなんか分かんなかったですね、やっぱり。
なんか心が閉じちゃって分かんなくなっちゃった感じな。
そうですね、うん。だからこうやってなんていうか緊急時っていうのは、
うん、
ピンとこないっていうのが心が、閉じた、本当に普段から敏感すぎるから閉じたんだろうなとか、
うん、
なんていうか本当に意識と体と心というか、まあ、ずれちゃったんだろうなとか、急すぎて受け入れられなかったんだろうなって今だったら思いますかね。
意識と心と体がずれちゃう。
ずれちゃいましたね、あの時は。
そういうもんなんですかね、なんか大変なことが起こると、みたいな。
その問題に対して、その、一番、まずいって感じたことが、やっぱり、放射能が大きくて、
うん、
で、数年前から放射能に対してとか、白血病に対してなんかものすごく意識を持ってたのが、これかって思ったりとか、
うん、
で、やっぱり家族が、栃木に、まあ、関東にいて、あと仙台にも親戚がいてっていうのは、やっぱり、うん、それだけじゃなくても、福島の子供とか、全体、うん、なんかもう、あっという間に、なんか何かの方程式が自分の頭の中に広がっていく感じでしたね。こう、ゆっくりとじわじわ行くものほど恐ろしいものはないってずっと思っているので、
うん、
で、やっぱり、なんか長年じゃないですけど、ホメオパシーとか経皮毒に対してもずっと危ないなと思ってたのは、こういう意味があったんだなとか、
うん
うん、あとはそういう自然療法に関しても、なんで調べてたのかっていうのが本当になんか今、はってしたりとか、
うん、
で、タイっていう離れてる土地にいるっていうことは、やっぱり不安も倍増するし、
かえってね。
ですね。
うん
とか、あとは周りに集まってくる方っていうのもやっぱり面白いもんで、全く気にしてない方もいるし、すごく気にされる方もいるし、実際に仕事をしている中で、やっぱり福島の原発近くにいる方に対しては、家族がいる方っていうのは本当にそこでたくさんの気づきを得ていったりとか、っていう感じがこう起きて、振り返るとそういったのでたくさんいろんなこのなんていうか慌てる人慌てない人いろんな人たくさん見たなーっていう1 ヶ月半ぐらいでしたかね。
なんかそこからあのね、蓮子さんの持ってるこうちょっとスピリチュアルな能力とか鍼灸師としてのこう目とかで、あのなんか気がつくこととかありますか？あの人って驚くとこういう体になっちゃうのねとかいうようなことでもいいですしね。なんか今回の震災が持ってるエネルギー的な警告とかそんな話でもいいんですけど。
ああ、そうですね。あのただあのやっと今になっなんかちょっとあの意味合い違うかもしれないんですけど、2004年ぐらいからずっと治療なんていうかすごく多分意識を持って治療してたのは、あの本当に体って不調とかあの調子の悪さ、自分の体に意識を向けることっていうのが普段の私たちってなくて、であのいろんなワークとかこういろんなことやって失敗したり経験したりする中でやっぱり変わってなかったのが、自分の体をケアしていく人っていうのはそう多くないなっていうの中で、入り口としてなんか信念を持ってやってたのは、結局タイに来てからも日本にいてもどこにいても結局あのお金があってもなくても変わらないことだったので、あそういう意味ではあんまり変わらなかったんですかね。なんかなんていうんですかね、ずっと思ってやり続けてって、生きてきたことが結局あの今たくさんの人が同じことに気づいて、私がずっとやってきたことって結局今あの前も変わってないし今も変わってないし、結局その本当にあの今の成長段階とかもあるんですけど、本当に自分に意識を向けようってやりながら思いながら、自分がやったり周りがやったり真剣に声を出してたって本当にそんな感じですね。全然変わらないんですね。震災が起きてもなくても私あれは手を持ったんですよね。
自分の体をケアしようと、
なんか完璧じゃ、なくても、完璧じゃなくてもあっても自分自身に対して本当にケアをしていくっていうことはずっと十何年間自分でも実践し、旦那さんにもあのやっていこうよって意識改革して、そして沖縄でもずっとやって日本でもやって、もうやっぱり変わらないで、震災の時っていうのはそういう時でも人はショックを受けて体も心もずれて、みんな多分、あの何かしらずれてないと思ってる人でも結構ずれてたりってやっぱりあって、それが結局交通事故の、あの自律神経系の症状とかっていう形で現れるのと一緒だから、っていう感じでなんか思ったことが結局また戻ってきたなーっていうのが今って感じですかね。
ねえ、なんかできること一歩ずつやるしかないっていうね、あの、なんかやっぱたくさんの人のブログとかサイトとかで見る言葉だなと思うけど、本当にこう普遍的な気づきなんでしょうね。なんか大きなことがあっておおとなった時に、で何できるのかっていうと、今までもずっとやってきた大事なことを目の前のことコツコツやるしかないんだなみたいな。
そうですね。ただ面白かったことが、あの気づいたことが、日本に帰った時に日本の雰囲気がまるっきり変わっていたのが当たり前ですけどびっくりして、でいい部分とネガティブな部分があって、ネガティブな部分では不安感を増していたけれども、でもなんか内側のなんか魂はすごく起きてきてるなって感じがしました。
起きてきてるっていうのは目を覚まして初めて、もう内側の魂が、
このままじゃいけないとか、あと起きたのはなんとなくなんですけど、未来って当たり前に来るんじゃないんだよっていう感じになったのかな。なんか当たり前になんかこう大学、例えば大学どこに入れるかとか、子どもの将来がじゃなくて子どもの命それものもあるかどうかわからないんだよっていう感覚とか、どんなに物が大事とかお金もねとか、あのいい学校がねって言って ても命がなかったら意味がないんだよねっていう雰囲気っていうのをなんかすごく感じたし、私自身はそれが一番自分でさらに実感で、まあ結局それも一緒なんですけど、
うん、
思いました。そうだよそうだよ、
命の大事さ、命あってのものだねみたいな、ぬちず宝ってやつですね。
ああ、そうですね。
ねえ。それに、それ本当に大事だと思うんだけど、日本の社会っていう全体がそれに気がつき始めたみたいな、雰囲気みたいなのを帰国された時に感じたと。
そうですね。なんかすごく感じたし、あと、ちょっと、今すごく被災地で頑張ってらっしゃる方や、あと原発作業員の方とかっていうのはすごく思うと、すごくうーんって思う部分もかなりあるんですけど、特に送り出す家族なんて、なんで平和な日本で今こんなことが、戦時中みたいなことが起きてるのっていう感じとかが、場所場所によってすごくあると思うんですけど、そういうのもすごくなんかありますかね。まず家族に対してなんかね、どれだけの人がそういうとこね、そういうところを感じてるかなとか、明日は我が身じゃないですけど、どこにいたって安心なんて、なんていうか、物理的な面で、ここだから大丈夫って場所なんてないんだよっていうのは、すごくタイにいても感じるんです。
どこでも一緒ですよね。
そうですね。そうですね。タイでも結局調べたら地震結構あるんですよね。
地盤弱そうな国なのにね。液状化とかすごいことになりそうな国ですよね。
そうですね。なんか、タイはないって本当思ってたら、最近ラジオの方で、地震情報をなぜか読むことになって。そしたら、3月20何日から結構、なんか、100回以上の地震が来てて、で、ラオス、そうなんですよ、ラオスとミャンマーの国境のぐらい、極境で起きてて、で、5月の25日、最近なんですけど、そこでも、チェンマイの山の中で、震度3等って言って、なんか、結構、あるんだね、やっぱり、みたいな感じで、ま、ちょっと、本当に、こう、安心じゃないけど、本当に、こう自分なんだなって、こう自分の直感なんだなって、生き残る人はどうやったって生き残るし、それはなんか沖縄の戦時中で北と南分かれ、直感を信じて分かれた人がどうなったかっていうので、とっても実感できる部分もあるし、
それはどういう話なんですか。沖縄で北と南に分かれたっていうのは、
これは何か一緒、多分本かなんかで読んだから、なんですけど、沖縄で戦時中に、北の上の方に逃げる人たちと南の方に逃げる人たちで分かれたんですって。で、もちろんそこで、アメリカ兵ですかね、が追ってくるから、直感を信じて北に逃げた人たちっていうのは、助かったって。で、南の方に逃げた人たちっていうのは、ほとんどがこう殺されてしまったっていう話を。だから、同じように言っても、こんな風に、なんていうか、分かれるし、なんていうのをちょっと感じたりも、ね、なんか、したんですよね。
ねえ、なんかね、そうですね。
そうですよね。
地震とかに限らないじゃないですか、はい、何か事件っていうか、自分の直感でこう生死が分かれるみたいなのね、たくさんの人間が一度にっていうと天才系列になるけれども、日々ね、交通事故とか、窓から足を滑らそうなるとかね、そういうことなんで、階段からとかね。つい塩素系とか酸素系洗剤混ぜちゃいましたとかね、いろんなことが日々日常に起こっていて、なんか自分っていうところで見ると何でっていう原因関係なく、日々こう直感とかでいろんなことが分かれてる、幸せになるか不幸になるかとか、しんどい思いするか楽でいくかとかいうのが毎回ちょっとずつ分かれてて、その時にやっぱり心の声を大事にするっていうのは 勝因っていうか、いいんですかね。
難しいですけどね。でも、私、ドバイに行った時に交通事故に遭ったこともあって、でやっぱりドバイも安全な国ではあるけど、ラマダンはあるし、なんていうか、治安はすごく良かったではあるけれども、それでもちょっと内戦が周りに国的に多かったりとか、そういうのもあって、やっぱり考えさせられますよね。それで、しかも、その交通事故に遭った時っていうのも、なんていうか、ね、結構、初めて海外で救急車に乗って、たりとか、ちょっと恐ろしい体験とかも、あったし、逆に、すごいラッキーっていう体験も、あったし、でなんかね、いろいろありますよ。ただ私で言ったらなんかスレスレでギリギリを回避してる気がしてならないんで、痛いことは痛いんですけど、本当にスレスレで、だから、それがでも何が一番必要なんだろうっていうと、なんか不思議かもしれないんですけど、どこかで聞いたんでしょうね。人間って考えて悩んで、なんか何かに落ちた時にギリギリで回避できるように、今の日本人は、神様から時間を与えてられるんだよ、与えられてるんだよって聞いたことがあるんです。聞いたことないですか？
あ、ないですね。
なんか結構、なんだか忘れちゃったんですけど、結構有名な、なんか有名なんだよとか誰かが聞かれたんですけど、今の日本人は本当に心のあり方について、今一歩できちんと、自分を見つめたときに回避できるとか、あとは見つめられなくても、次のチャンスが来る前にきちんと回避できるように、国民全、まあ、日本人というのはそういうものになって、何度もチャンスが来るようになってるんだよ、だから大丈夫だよって言われたことがありました。
チャンスが来るんですね。
だからなんか、なんか、命綱をつけながら、終わりと思ってたものを渡るチャンスがたくさんあるのかなって思ってます。
そう思うのが一番力強く生きていける気がしますね。
ねえ、だから、今回被災地支援の話なんですけど、海外にいる私ができることってなんだろうって、お金を送ることももちろん、できる範囲でやりたいし、チャリティーって感じで、進んでいきたいし、でも、何かを主催するっていう感じではなくて、今私にできることって言ったら、面白いことに、なぜか なぜかなんですけど、最近本当に旦那さんの海外移住の応援になってしまったんです。すごい勢いで今、応援し始めていて、で心の向く方が本当に日本に帰ることとかも考えたんですけど、どうしてもなんていうか旦那さんが北国とか、まあ、オーストラリアとか、まあ、英語圏とかなんですけど、日本人として建設業なんですけど、一歩一歩、おんぶり抱っこじゃなくて、こう、進んでいくことを家族全体で応援していて、で、日本人の人の技術ってすごいんだよ、とか、日本人の人っていうのは本当に、建物の強度とかもそうだけれども、そういう細かいところとかを気をつける人たちが、海外の、場所、土地や、こういう、ニュージーランドとか壊れてしまった場所、復興とかに、日本だけじゃなくて世界に飛び出すことで、なんていうか、日本人がもっと広がるようなイメージが自分の中にはあって、それを、今私は応援していくのが、なんか、今一番自分がしたいことになってしまったんです。
おー。おー、面白いですね。
だからそのあり方とかも来て待ってるとかじゃなくて、うん、もうガンガン、うん、私も沖縄に一人で移住した時怖かったけども、うん、本当に旦那さんは家族も応援してるんだから、うん、その中で自分で道を切り開いていけたら他の人がっていうか今落ち込んでる人たちがもっとやれるとかそういう勇気とかも自分がやりたいことやったらやれるかもよなんて言って最近すごい幅かけてるんですけど。で面白いことになんかいろんな方がそれを応援して始めてくれてちょっと嬉しい。
震災以来本当にこう海外との結びつきみたいなこともね、それも幸せな形 の応援し合うみたいな形の海外との結びつきみたいなのもこうクローズアップされたというか、
うんうんうん、すごいですよ ね、
その中のこう一つにと関係あるのかなって思いました。日本人の、ね、手先の器用さとか、
うん、すごいですもん。建築とかは、建築とか本当に見ててそうですよね。日本人の方の感覚と他の国の方の感覚、もちろんすごく真面目な方もいるけど、日本人ならではの、
うん、
なんていうか基礎をしっかりさせる部分とか全体見る能力ってすごいなって。
それをね、日本がこう世界に輸出して世界は違う形に日本手を差し伸べてくれるみたいな、で本当にそういう望ましいウィンウィンみたいなのがいつも来るといいですよね。
そうですよね。たくさんの日本人の人の本当に良さが表に出たら本当にすごいことですよね。ただ敏感になってる国では放射能に対しての日本のあり方とかにすごく、なんていうか嫌悪感を示している国もあるから、
うん、
そういった意味ではオールオッケー、はい来てくださいではないから、
うん、
難しい部分っていうのもあるだろうなって正直思います。
それはどんな感じなんですか、日本の放射能に対する
あ
り方、嫌悪感
か。今はちょっとそんなにはチェックしてないんですけど、一時期、海外のメディアなんかものすごく騒ぎ立てていたから、だから全部が全部ではないけれども、なんていうか日本人に対してのなんかまあ印象がかなり分かれるところであった時期があったじゃないですか。で、放射能に敏感な国の方々とかは割となんていうかちょっとまあマイナスの意見なんかも多かったように思えたので、その頃っていうのはちょっといろいろまああちこちのサイトを見てて、あんまりなんていうか。なんか日本への一時期的にすごく好意はあったのが、どんどんその放射能の件でちょっと評価が分かれてきたなーなんて思ってた時があったので、
ノーと言わなさすぎるみたいな論調のやつですかね。なんで戦わない的な感じな。
あとは海水に、海水にね、塩物質を投与した時からなんかちょっといろんなちょっと日本へのバッシングとかもやっぱりね、すごく多かったじゃないですか。海っていうのはやっぱり全てにつながってるものだから、やっぱり海外の方がすごく遠い分敏感ですよね。韓国とかも一時期雨の時は学校が休校になっちゃったりとかもしてましたし、タイでもちょっと日本料理店一時的にちょっとねあんまり流行らなかった時も今は大丈夫みたいですけどね、あったみたいですね。やっぱこっちにいるとなんかね、意外に表立ってこう何かを言われることはないんですけども、大丈夫とかつまなんですけど、ね、なんかやっぱりこう食べ物に関してはって言ってちょっと口を濁すタイ人の方なんかもいらっしゃいましたかね。いろんな人がいるなと思いましたかね。大丈夫って言ってくれる方もいれば、なんていうかね、ちょっと 嫌悪感じゃないけど、そういったものを表してくる方もいたし、
うん、
それも同じ日本人として多分受け止めるべきものもあるんだろうなと思いました。
なるほど。
ですかね。だからすごく海外にいてもいろんな意味で感じましたね。こちらでもたくさんのチャリティーやってる方もね、いっぱいいらっしゃいますし、そういう方との縁もとてもあったので、ですね。
ね、タイとかね、本当にこう貨幣価値とかが違って、ね、日本の方がこう豊かみたいな側面もあるのにもかかわらず、すごい一生懸命やってくれ、すごい結構な金額集まったみたいなのを見て、結構感激しましたよね、あれは。
そうですね、かなりあのグループによっては本当にあの、ね、2時間で30万バーツだからなんか90万
すげえ、そうですよね、
集まった方とかもいらっしゃいますし、本当にいろいろあの我がことの、ね、ように感じて、
あの
ね、全然そこに親戚とかはいないのにいろいろ頑張ってた方もなんか身近で見てて 人なんだなってちょっと、でかといって全然あのそういったものに参加されてないも、普段と同じような生活してたりとかいろいろ感じましたね。
そうですね。
そうですね。ただあの全然違うの、日本に帰った時に私あの宇都宮、東京、沖縄って3県にちょっとだって、4月は行ったんですけど、面白いことにやっぱり場所の雰囲気っていうのも全然その場で違いましたね。
というのは？
というのもあの。なんていうか、栃木でもいろんな方からお話聞いて、東京でもワークショップをやって、沖縄でもワークショップをやったんですけども、それぞれの場所であの感じる、まあ、雰囲気とかエネルギーが全く違って、特に一番恐怖感が強かったのは東京な気がするんです。あ、でもこれ私が本当にあの実際に行って場所で感じたのは、あの本当にあの首都圏の方がやっぱり怖いな、怖いっていう強さが感情が大きいというか、は感じました。で沖縄はやっぱり一番あの柔らかかったですね。遠いでもあるし、栃木はまあ普通というかちょっとやっぱり昔よりかは怖いっていう感情がいろんな人から吹き出しているようには思えました。
なんででしょうね、どういう
心理運転でしょう。あの遠い近いはあると思うんですけど、首都圏の方が、あの放射能のこの飛来している量が多いんですよね。
ああそうなんだ。
だから一応あの群馬栃木の方が少ないんですよね、なぜか。
風向きとかですかね。
あとはやっぱり、あのなんか木とか、そういう、ね、ものもあると思う。あとは首都圏の方が多分あの予測なんですけど、家族で住んでる方より一人で住まわれてる方とか、あの大学とかで来てる若い方とかが多いから、やっぱり家族が近くにいて、じゃない横のつながりがない方々なんかはあの一人でやっぱりこもってると恐怖が出たりする、エネルギーが出てるのかなとか、とか、あとそうですかね、だと沖縄は別ですけど、沖縄、栃木、関東とかはあのあんまり電車がない分車に頼ることが多いけど、首都圏なんかはそういったなんか交通に対してもちょっとなったら止まっちゃうから、こういう不便さっていうのもちょっと出てきているんじゃないかなとも思った。
停電とか、そう、電車がね、
電車はすごい止まります。あとは首都圏は起こる起こるって言われてますし、そしたら被害はもう多分普通、ね、あのかなり甚大になるからじゃないかなってやっぱりあの思いましたかね。栃木なんか普段不便な分、あのそういった分ではちょっと 交通でストップかかるということがほとんどな、電車が日本ぐらいしかないので、ない部分があったり、沖縄モノレールとか車社会だから、
うん、
そういう交通に関してっていうのはあんまりないのかななんて勝手に思ったりもしたんです。どうかな、はい、
うん、とにかく東京が恐怖が強かった。
なんか、そうですね。
家族の存在ってやっぱ大きいんですね。
じゃないかなーって、いろんな方も、もちろん会社にずっと泊まり込み、ね、
うん、
なんか地震の中、暗闇の中いたって方もいたり、
うん、
やっぱり、ね、首都圏で何らかの恐怖っていうの皆さん感じてらっしゃるのかなーって、思いました。実際、怖いですよね。一軒家で感じる地震と、高層マンションの上で感じる地震って多分体感が全く違うから、恐怖がすごく大きかっただろうなぁと思います。
ですよね。
ですよね。っていうのがこの4月に帰った時にいろいろ感じたりとか、こう見たりとか思ったりとかですかね。
掲示板に投稿が入っているので読み上げますね。
はい。
めぐめぐさんから、
はい、
震災後からますます心の声や体の声に素直に耳をかける傾けることの大切さを思うようになりました。みんな多かれ少なかれ無視していた部分もあるような。
うんうん、
で、サッチンから、首都圏で不安が大きく感じたという点について、そういえばヤフーニュースで結婚相談所への問い合わせが増えたとか、結婚式が増えたという話もありましたね。私もね、個人的なお友達から家族の大事さを考えて結婚したくなったとか、彼女と結婚することに決めたとかいう話はちょっと聞きましたね。明日が来るとは限らないと思った時に何が大事かっていう話とかともつながってくるんじゃないかなと思いますよね。
そうですよね。でも本当にすごくそういった意味ではきっかけになりますよね。
なんかこう本当に光と影みたいなのがこうビビッドに浮かび上がったみたいな感じなのかなって思う。
ですよね。私も、うん、そういえば地震が起きて、一人で泣いた時があって、でその時に一番の願いって何だろうと思ったら、遠い家族も今の周りの家族もみんな幸せであることってやっぱり思いましたかね。
遠い家族も近い家族もみんな幸せであること。
もうそれ以外にないなーって一番ね心から願ったのがそれでしたね。
まあね、本当にひいてはもう世界人類が平和にありますようにつながりますよね。
そうですよね。そうですよね。だから、それにちょっと今回のその旦那さん応援するぞっていう私なりのな気づきにもつながってて、普通に考えたら多分、今の来ているお話っていうのはすごく我が家にとってもすごくいい話なんですね。すごく、名前はちょっと言えないんですけど、大きな会社なんです。多分、ゼネコンとか、してる方とかだったら、なんでその会社だったら普通に社員入れないから入っちゃった方が楽じゃんみたいな、こう、そういうところなんです。で、本当に、なんでそこで社長直々に認められてて、すごくいいお話なんだけども、なんか心が全くピンとこないんだよね。私たち家族が行く方向は今のそっちの方向じゃなくて、なんか企業とかそういう、もちろんそういう企業でいろいろ活動していくとか業績の場出世していくっていうのは多分できるんだけれども、なんか 旦那さんの心の向き方っていうのは、なんていうか、自分に合ったサイズのところで好きな仕事を好きな人たちとしていくっていうのが一番向く方法な、向く方向なんですって。で、すごく、それは私は全然、納得できるというか、こう、逆に、そうしてほしいなーって、大きな会社じゃなくて、家族と一緒にいられる時間を大切しながら仕事を楽しんでる姿を子供に見せてほしいなーってずっと思っていたから、今回、頑張って振り切ってねっていう感じになってます、ね。
そうなんですね。そんないいお話来てるのを断ってまでっていう。そのいいお話に乗っかると日本に帰国することになっちゃうとか、そういうことなんですか？海外移住が叶わないっていうこと
ですか？そうするとですね、多分インドとかシンガポールとか、多分あと好きな国には行けるかもしれないんです。けども、けども、そうですね、なんか、多分なんていうか、本当に好きな国選んだりとか、多分順調に行けるけれども、なんていうか、心が、なんていうか、そっちの方向に向かないんですよね。ハートが温かくならないんですね。それがちょっと大きくて、だからまだなぜかっていう根拠なんか全然出てない。
あら。なんか急に落ちてしまった感じが、蓮子さんのスカイプが落ちちゃった感じですね。この隙にツイッターに寄せられたコメントを読み上げたいと思います。ふみかしさんから、確かに東京は雰囲気が変わりましたね。私も感じました。東京は脆いと気づいてしまった人たちの緊張感みたいな空気がありました。やっぱり皆さんそう感じられたんですね。私も北海道なので、東京の雰囲気とかわからないので、ちょっと勉強になります。でも東京在住の友人とかと喋ってて、やっぱりすごい緊迫感があるなっていう、近いですしね、すごい緊迫感があるんだなっていうのは思いましたね。危機感っていうのが北海道なんかとは全然半端がないなと。掲示板の方にもコメントが入ってます。むーちゃんさんから、吊り橋の上の恋愛みたいに一過性の婚姻とならなければいいな、せっかくの縁なので末永く幸せになりますように。吊り橋効果っていうのの懸念っていうのはゼロではないですよね。でもせっかくのご縁なのでそのまま幸せになってくればいいですね。蓮子さんいらっしゃいますか？
いません、切れてしまった模様でした。
いつの間にツイッターに寄せられたコメントとか掲示板のコメントとかを読んでおりました。また蓮子さんが切れちゃったみたいですね。今、タイがなんかこう、今日、雨がひどいっていうことで、スカイプがすごく、不安定だっていうことだったんで、その雨のせいかもしれないですね。あ、戻られましたか、蓮子さん。ああ、よかった。喋れるかな？蓮子さん大丈夫ですか？
です。
ああ、なんかやっぱりちょっと、聞こえます。不安定ですね。まあ、不安定なりに、あと、もう後半な感じなので、話をまとめていこうかなって思うんですけども。一番最初にこう、自分の体をケアすることの大事さっていうのがもう、原点で、もうそこに帰っただけって感じだみたいな話が出てたと思うんですけど、結局そういう話ですよね。家族が大事っていう話もそうだし。
ですね。
ねえ。で、日本人がこう、建物作るのが上手だっていう話ともなんか結局結びついてくる感じがして、建物っていうのは居場所でね、グラウンディングする場所じゃないですか。それを作る、それをきちんと作る技みたいなのはとても大事で。 海外にもそれをこう輸出するっていうのはいいことなんじゃないかみたいなこととか、足元固めとかグラウンディングとか、自分自身を大事にするとか、自分の命や家族の命を大事にするとか、全部すごく一致することについてちょっとお話を聞いてたような感じがあります。
ですね、そうですよね。すごく、そう思ってたのがどんどん、なんかこう自信も、自信がもう本当に一番多分、なんていうか、にも周りにも大きかったし、でもやっぱりその思ってたことっていうのが、なんか、全部つながったし、多分これは一生変わらないし、完璧じゃ、自分自身は完璧じゃないけれども、そこからどうやって立ちながるかとかを、なんか確認しながら進んでいく、今でいいんだなって戻ってきたりなんて感じになりましたかね。
なんか東京が恐怖が大きかったっていうのも、その自分を大事にするとか、足元を固めるとか、身近な人を大事にするとかっていうことがしにくい土地だっていうことと関係あるのかもしれないですよね。
知れませんね。なんかやっぱり見えじゃないけど、こうね、すごくこう学歴だったりとか、いい会社だったりがやっぱ集まってきてるからこそ、そういったものになんか重要視したりっていう部分も、ね、あったりするし、じゃないですかね。
自分自身の体の大事にし方のコツみたいなのを鍼灸師の健子さんから伺いたいなって思うんですけど。
ではなんかもともとものすごい病気がちだったんですね。で特になんですが、と母も父も体を構うようなタイプじゃなくて、ですごく今紆余曲折あってアトピーになって、でそこから鍼灸師になったきっかけも自分でもう治すしかないねって思ってからのスタートだったので、こういった意味では今も万全じゃないなんて言って完璧に元気になりたいなんて思っていつつも脈とかで体調を見ると、明らかに鍼灸師になる前の脈よりいいんですよね。いいんですよ本当に。あの頃の脈全然覚えてるんですけど、本当にひどかったんですよね、体調不調、本当に。良くなることをいろんな、一個だけじゃなくて、一人の先生だけじゃなくて、いろんなことやってみて、なんていうか、いろんなことやってみて、いろんなこと試してみて、元気になるものや、ことの引き出しを作っておく方がいいのかな、ちょっと思いましたかね。
引き出しをたくさん作っておく、私はこれ決めたっていうような一つにキュッとなるよりも、こういう手もある、こういう手もある、こういう手もあるみたいな、お医者さんだ、西洋医学のお医者さんだったらここだし、マッサージだったらここだしみたいな、ヨガも習うしみたいな感じにあるっていうような感じですか。
はそうですね。なんか、補給っていうツールは今回、いろんな方に元気になったとか、震災とかでも施術して喜ばれたんですけど、鍼灸師だけども、鍼灸だけに固執はしてなくて、コーチングもなんか元気になるし、アロマも元気になるし、ホメオパシーだっていいし、読書だって元気になるし、何でもいいから、元気になれるための自分のための時間とか、自分の今っていうのを確認する場所や人やいろんなものを使って楽しんでいって
自分を大事にすること、自分がこう元気になるとか癒されるとか、そういう時間を大事にすることだっていうことですね。とにかく早起きすればいいとか、とにかく寒風摩擦すればいいみたいな、そういうことではなくて、自分が何だったら元気になるのかっていうことを、自分をこう可愛がるとか大事にする視点を持って、そういう時間を確保するみたいな感じですかね。
かねとかいう、本当に自分へのご褒美とか、うん、結構私は多い方なんですけど、いろいろやってみたりとか、なんか本当にそのために、あの会社や未来の恐怖に縛られないっていう選択肢も必要なんだなとも思いました。
会社や未来の恐怖に縛られない、怖いね、恐れから出た選択じゃなくってことですよね。こうなったら大変だからこうするっていう選択じゃないのを選ぼうかなと蓮子さん家族は思われたと。
ね、なんか子供とかも未来もちろん必要なんだけど、未来のためのあの貯金とかではなくて、今子供が元気であるために私がこれを受けようかなっていうセミナーとか全然ご褒美になっちゃうとか、あのやっぱり子供が家族が元気になるために貯金じゃなくて、あの今楽しむためにあのここにお金を投資してみようとか、ちょっぴりですけど、
明日来ると限らないんだったらね、使っとかないとね、ね、来ませんよね。あ、う、ツイッターにまたふみかしさんが書いてくださいました。地方と比べて逃げられない恐怖が強いのかもしれませんね。実際に帰宅難民になってしまうことが分かってしまいましたから。あれもね、大変でしたよね。たくさんの方がね。あ、ツイッターって、あの、後ろに、ハッシュタグを、で、ネトラジですよね。ローマ字ネトラジ、シャープマークの後ろに、ローマ字ネトラジ入れていただけても、多分読める、あの、気がつくと思いますので。よろしくお願いします。あ、たまほ印だそうです。ローマ字、たまほ印っていうふうに入れていただくと、ハッシュタグで。気がついて読めるかと思うんで、ツイッターの方も掲示板を書いてくださってもいいですし、ツイッターでも大丈夫です、まあですね、逃げられない恐怖っていうのも、こんな方法もある、あんな方法もあるっていうのをたくさん持っておく豊かさですね。先ほどの自分の体を健康にするの秘訣みたいな、自分を大事にする秘訣みたいな時に、引き出しをたくさん持つことって蓮子さんが言ってくださったんですけど、それとも近い話がな気がします。帰宅困難になってしまうと、分かってみてしまうと恐怖が強まるけれども、他にもいろんな形で帰れると思っていると、そんなに恐怖が強くないとか、
あのですよね、
食べ物がなくなる恐怖みたいなのもあったって思うんですけど、特に震災直後はね、やっぱり私は小さな山奥の村に住んでて、食べ物だけはなんとかなるなって思って少しほっとした覚えがあるんですけど、そういう他にルートがあるみたいな、山行って取ってくることができるとかね、山行ったら農作業行ってくぐらい捕まえれるみたいな、そういうのってやっぱりこう恐怖感に支配されない一つコツだなって思いましたね。
この方でちょっと面白い方がいたんでご紹介というかあれなんですけども、
はい、
あのネットショップやられてる方がいて、でその方は埼玉に住んでいらしたんですけど、あの地震が来るちょっと前にタイに来られていて、会わなかったんですよね。で、面白いことにその方は、あの1年以上前から備蓄してたんですって。で、あのなんとなくの勘で備蓄して、で、あの埼玉のご実家の片隅にある物置の中には、あの1年以上持つ分の、あの食料の備蓄がされていて、その鍵をですね、そのタイに来る前にあの隠しておいて、で、あの家族の方がやっぱりその地域っていうのは食料がなくなったんですって。ほとんどジャイアントコーンとかしかなくて、
ジャイアントコーンしかなくて
しかなかったんです、ところがそのお姉さんから電話があって、家族にどこどこに鍵が隠してあるから、あのその、ね、倉庫をなんか開けてみてみんなで使ってって言って、開けてみたら大量の食料が入っていたんだそうです。
面白い。
逃れて周りの方もそれで助かったっていうのを聞いて、ね、やっぱりいろんな人がいるもんだなと思いました。
ちょっとそこで聞いてみたくなったんですけど、前からの私の のテーマっていうか、こう考えてる不思議だなって、どう考えればいいのかなって思ってることなんですけど、信頼に基づいてあまり先に備えすぎず、未来のことで思い悩みすぎずに、一日一日を大事にすることと、リスクマネジメントっていうことで、備える、万が一に備えることの両立の仕方というか、バランスってどうなのかなと。で、結構蓮子さんからも未来のことばっか考えすぎずに今を楽しむっていうような趣旨のことは割とよく語られてたじゃないですか。それと同時に、備蓄って大事だよねって話が今出てたと思うんですけど、どうなんでしょうね。恐怖に支配されて、こう今が楽しめなくなるような備えと、そうじゃない備えっていうのがあるんですかね。
やっぱ一番いいのはバランスなんですかね。なんか本当に今回思ったら本当にバランスだなと思って、今を楽しみつつ、同じだけの分をこう備蓄しておく、食べ物でもなんかでも、それが結局恐れを少なくするのかなっても思いました。ただ面白いですけど、その埼玉の方について考えさせられたのは、その地域っていうのは食べ物が本当になくなったんですって。でも同じ埼玉でも近くの地域では食べ物は十分にあったそうなんですよ。ね、これを見聞いた時に、その人に必要なことが起きてるのかなって感じでちょっと受け取ったりもしたんですけどね。
というのは、その人に必要なことが起こっているっていうのは
何ですかね。はっきりはとは分からないんですけど、その地域に必要なことが起きて、気づきのために必要なことが起きているんだな。他の地域では全然その食べ物がなくなってない地域もある中で、そういう話をそれ私自身が聞いたって時点で、なんかこう自分の中でこうつながる何かがあったんです。まだはっきりとは形にできてないんですけど、その人の心の在り方を見つめる何かが本当に起きてるんだ。その母は宇都宮なんですけど、その話を聞いた直後に電話したんです。食料大丈夫？埼玉になくなってるってことは栃木なんかもう全然ないんじゃないかと思ったら、全く変わってなかったんですね、日常が。停電くらい。よーって言われて、そして他にも電話したんですね。そしたら、あるよー、そして内容ってところもあったんですけど、内容って方っていうのは、意外にそこまでじゃなくても備蓄してあったりとか、我が家は全く備蓄なんかなかったんですね、実家の方は、お友達の、それをいろんな人に聞くたびに何が起きてるんだろうってちょっと自分の中でも混乱したんですけど、がね、ちょっとローカルなんですけど、その栃木のお友達に被爆に対してのすごい恐怖が強かったんですよね。で、被爆が怖いって言ってて、でメールで被爆には味噌がいいっていう風に聞いたの、マクロビの先生に聞いたから、もし怖かったらみんなで味噌を舐めてねって言ったら、その方が1年以上前につけた味噌がちょうど今日開くって言われて、これは一体何なんだろうってちょっと自分で不思議に、なんて言うんですかね、知らないうちに準備してる人たちって本当にたくさんいるなと。ミショウさんがおっしゃったこととは全くちょっと違うとは思うんですけど、なんかそういう不思議がなんかありましたかね。
なるほど。まあ本当信頼ってことですね。何が起こると全部自分に必要なことが起きてるんではないかっていう目で見て、最大限学びましょうっていうことと、直感みたいなことやっぱりなんか意味があるんじゃないかっていう、なんかそんな気がするみたいなことはしときゃいいんじゃないかみたいな、そういうことですよね。いやー、なんかあっという間にお時間になってまいりましたが、なんか最後にこうこのことを話したいみたいなことあったりしますか？
そうですね、このことってすごくいろんなことあってね、みしょうさんタイに来ていただいてとか、いろんなことがあって戻ってきて考えたのがあったんですけど、自分自身の価値観っていうのは自分 自身のものなんだねっていうのを、なんか、受け取った。
自分自身の価値観っていうのは自分自身のものなんだねということを受け取った。
もう、なんかこう、すごく感じる人もいれば、全く感じない人もいて、でも、感じてないかって言ったら、そうじゃない部分で動いてたりとか、もう、とにかくいろんな感じ方があるから、感じて、受け止めて、行動するっていうのを、本当に信じて、受け止めて、進んでいいんだな、っていうのを、すごく広い意味で受け取った気がします。
信じて、受け取って行動する。
ね、それに共感してもらえたらすごく嬉しいし、共感できるって思った時も嬉しいけど、その気が一緒かったらそうじゃない場合もあるから、なんか、共感、自分自身の信頼、自分の感覚を大切にするっていうのを、もっともっと大切にしていこうって私は自分で思いました。今戻ってきて。
はあ、それを各人がね、スカッと自分自身の感覚や自分自身のなんか大事なものみたいなのを大事にできたら、それこそ免震構造みたいになりますよね。一人ずつがブレづらいっていう。
ですね。
ね。
ね。
一人ずつがブレづらい社会みたいな、作るみたいな感じ。日本進めばいいなって今お話を聞いて思いました。ふみかしさんがまたツイッターに書いてくださいました。かしきさんとおっしゃる方なんですね。震災直後はなくなるかもという不安にとらわれていました。今は本当はあるんだと思えるようになりました。ないない思考だったことに気づきました。素敵な気づきですね。
ですね。そっかそっか。でも、そうですよね。震災があってから大きかったですよね。そっか。でも、もともとなんか、私自身は沖縄行く前に手放し、ドバイで手放し、タイで手放そうとしてるから、なんか、もともと物質的な、ものっていうのがないと、ほんと飛んでっちゃうので、いろんなところに。なんか、みんながそうなると。話があって嬉しいです。
あ、掲示板にもムーちゃんから入ってますね。偶然ではなく必然性を感じますね。いろんな直感みたいなのを受け取ったらそれに応じて行動した方がいいっていうお話に対するコメントかなと思います。
そうですね。本当に、人心じゃないんですけど、ずっと思ってるのは、人間、生きてるから本当にいろんなことがあるんだなとか、亡くなって死んで持って帰れるものって経験しかないんだなと思ったら、本当に、今、幸せな経験どれだけするかってなっちゃいますよね。
そうですね。今の幸せな経験をどれだけするか。
ただやっぱり、ね、未来の不安じゃなくて、今、家族で幸せにいれる選択肢の方がいいに決まってます。ってか、それは私の感覚ですね。
そうですね。
ねえ。
はい。
ですね。なかなか。でも、そういう道で、ね、よかったです。
いや、デンコさんの話聞いてこう一貫してなんか同じことがこう語られてるなと思ってするしかないっていうことだなって思いましたね。自分自身を大事にして、自分の家族を大事にして、自分の直感を大事にしていくって、自分の健康、自分の元気っていう、でそれが社会とか国とか地球とかいうところ全部を元気にしていくんだなっていう、社会ってやっぱり人ってできてるから、人、結果一人一人が、こう、スッと、ちょっと揺らいでもスッと自分自身に戻れたら、本当に、さっきも言ったけど、免震構造の建物みたいなことの話じゃないですかって思って、聞きながら。そういうことを していく。バランスよく、なんか今を大事にしながらちょびっと備える、ちょびっと備える、いいこと貯金みたいな感じですね。いいことがあったら500円貯金するみたいな、聞いたことあるんですけど、そんな感じで今を大事にしたらちょびっと将来にも備えるっていうようなことをやっていけばいいっていうお話かなと思って。
そうです
なん
ね。
か、
だから、それがすごく大きいし、あとは、私自身がこうね、一人のママで幼稚園とかいろんな人と付き合っていく中で、タイはタイなりに、なんか食べ物とか、なんていうか、鍼灸師さんだからこそ知ってる知識だからこそ周りに口が出せなくなっちゃうようなものってちょっとあったりしたんですけど、ゆっくり言っていこうとか、お腹が冷えるものは子供の体調を変化させてきちゃうからとか、中耳炎とアイスの関係とかを見て、見てみんなね、発熱して、これ風邪じゃなくて本当に、砂糖を食べ過ぎてね、とか、そういうのをちょっと、ゆっくり伝えていければと思ってたのを、なんかもう自分らしく、子供のために言っていこうってちょっとちっちゃく思えたりとかもありましたかね。そう、
中
なんか、
耳炎の時はアイスは食べない方がいい。
ですね、腎臓、なんていうかちょっと腎臓とクーラーの関係もあるんですけど、そういう時にね、アイスとか、果物とか食べると、ちょっと、腎臓調子、統計学的に見るとちょっと腎臓の不調につながって、で、中耳炎とか耳の炎症につながって、熱もね、上がってしまって、なんてちょっとなってしまうから、こういう時はこれやらない方がいいですとか、一般的に本当にね、いいって思われて、いいというか、こう、当たり前のことは、それが実はすごいじわじわと自分を首を絞めていくんだよっていうのを、やっぱり言いづらい部分があったんですけど、ちょっと言っていこうじゃないけど、大っぴらに私はやらないっていうのは、なんかやっていこうかなって。
みんながちょびっとずつ自分らしくっていうことですね。
ねえ。
そう、情報ね、助かるっていう人やっぱり絶対いますからね。
そうよね。すごい嬉しい、ツイッターが。
ちょっと嬉しいですね。また、ふみかしさん、かしきさんが、このネットラジオ今聞けていることも直感ですね。そうですね。本当に直感に従って聞いてくださってありがとうございます。ちなみに過去ログもいっぱい公開してて、みんないいお話なんで、蓮子さんも複数回出演してくださっているので、過去ログって言っちゃった。過去ログも聞いていただければと思います。あ、玉ほじるしのネットラジで検索してもらえたらわかるかと思います。いやー、なんか皆さん、たくさんの方聞いてくださったみたいで、掲示板も結構投稿数多かったですし、なんかちょっと嬉しいですね。
そうね、なんかね、本当に 嬉しいわ。なんかすごい人がね、いっぱいいる中で、私の声もちょっと聞いてもらって、すごい嬉しいですね。
で、こうやって意見も聞かせてもらえてね、一方通行じゃないってすごい嬉しいなって。あ、掲示板に、むーちゃんが、見直しの時期です。死んでもなお持ち越せるものに重点を置く。しかし、物質あっての生命維持なので、やはりバランスをしっかり保つのが大切。今までは物質に偏りすぎていた。これからはバランスを取ろう。っていうことを書いてくださってます。そうですね、バランス。本当にいろんな意味でバランス。その時々でどっちに重点を置くとかやっぱあると思うんですよね。ね、だからずっと物質に重点を置いちゃダメだとか言うでもなくっていう、今はどっちっていう、やっぱ自分に問いながらっていうことがバランスかなって思ったりとか。
さすが、そうですよね。どっちも大切にしないと飛んでっちゃいますもん
飛んでっちゃい
ね。
ますから
飛ん
ね。
でっちゃいますよ ね。
飛んでっちゃうんで。あと、ハッチさんから、いつもお世話になっております。From Radio Beats です。読みやすい方の名前にしました。ありがとうございます。この間、名前読み間違えたので気を使っていただきました。ありがとうございます、ハッチさん。就活中の身としては、どうしても未来が心配になることもありますが、大事にするべきは今ですね。そうですね。いや、ほんとバランスとしてどっちも大事で、就活中なのでちょびっと未来に重点を置くとかいうのはあるとは思うんですよね。受験勉強中なのでちょびっと未来に重点を置くとか。でも今がゼロになっちゃったら絶対おかしいですしね。その、 就活中って言っても長いと思うので、時々重点を今においてもいいかとは思ったりもしつつ。ねえ、蓮子さん。
よね、今も未来も。
まあね、本当バランスとしては時々過去もちょっと大事にしてあげてもいいのかもしれないですよね。
今までやってきたこととかですよね。
ね。振り返るとかね、懐かしみとかもね、別に悪いことじゃないなとか思うんですけど。はあ、ではでは、なんかお時間も過ぎましたし、長々とありがとうございました。いつも最後は告知タイムにするようにしてるんですけど、蓮子さんまた日本で少し施術されたりとか、そういうのはないんですか？講座開かれたりとか。
ね、もう今のところ6月25日に、セッション、1日だけなんですけど、セッションと、あとはワークを予定しています。で、今後なんか関西の方から結構、なんていうか、お声がかかっていて、で、多分、まあ、7月、8月あたりにできたら、関西で、こう、講座とか、施術とかですね、やっていきたいなと思います。よかったら、ブログの方をご覧になっていただければと思います。
どのブログを見てればわかりますかね？検索キーワードみたいなのを教えておいてもらえれば。
キーワードは、レンコですね。レンがひらがなで、子供の子で、レンコで、うんで、バンコクって入れたら何かしらのブログがヒットすると思って、よかったらご覧くださいね。
を見てると発表になるんですね。じゃあ、6月25日に決まってるのは関東というか東京ですか？
え？
6月25日でもう一つ決まってるって言ってたのは東京ですか？
25日の、決まっているのが横浜で行うので、はい。で、これが空きがあるのがですね、10時から15時まで、で、魂の意を読み解くワークをしながら、自然療法もやっちゃいながら、なんか独特の、こう、まあ、リーディングというか、体の話を聞きながらシェアしていくっていう感じなものをやっていくので、それはちょっとだけ空きがあるので、もし興味がある方は、どうぞ、みたいな、
ね。魂の引用を読み解くワーク、めっちゃ魅力的なタイトルですね。ちょっとワクワクします。で、個人セッションは満席なんですね。
ね、個人セッション満席です。う
ん、素晴らしい。蓮子さん、なんか日本に帰ってくる日で決まってるのがあったら、北海道にも来てほしいので教えといてくださいよ。それに合わせて、ちょっと、北海道もちょっと、なんか調整したい
ですね。北海道の方でも何かハーブボール講座とか何かね、やらせてもらえたらちょっといいですかね。寒い土地だから暖かいのがいいですよね。
そうですね、暖かいのがいい。
暖かいですよね。
あと私たちで大合宿もやるので、それもちょっと告知したいですよね。なんかタイのチェンマイに10月の7日から11日の4泊5日になるんですか？で、チェンマイで合宿をやりながら瞑想したりとかパワースポット巡りをしたりとかするっていう。で、蓮子さんの、なんていうんですかね、いろいろ健康一言講座みたいなのを受けられつつみたいな
感じな。そうですね。
ねえ。なんか施術もしかしてもらえつつみたいな感じな合宿を予定しておりますので、で、そろそろ告知開始でお申し込み受付開始ですので、興味のある方は検索してみてください。魂の再会って、チェンマイ合宿で検索したらヒットするかな。タイ合宿、チェンマイとかでもヒットするかもしれないですね。そう。ぜひ、ぜひ、ぜひ、検討してみてください。この間ね、チェンマイ下見ツアーに蓮子さんと二人で行ったんですけど、かなり良かったですよね。いいものになりそうな予感がしました。
ですね。はい。様がたくさんいる土地ですもんね。
ねえ、神様がいっぱいいて、なんか命がすごい勢いのある土地だと思うんですよね。そこは生き返ると思います。 なんか生命エネルギーのお風呂に入るみたいなことができる土地だっていうのが私の感想ですね。
ですね。でも本当にいろいろ受け取るものがあるし、うん、それこそバランスがいいと思いますね。ショッピングも楽しいですね。あの可愛い雑貨がいっぱいあるので
物欲も満足しつつ、
ちょっと食べ物も安くて、
そう、食欲も満足しつつ瞑想はできるしね、気はいいし、崇高なものみとか聖なるものみたいなのにパフれられるしっていうね、バランスがいいですよね。
いいですね。大人になってからのなんか修学旅行みたいですごい楽しそうですよね。
あと子連れの方の、あの参加っていうのをちょっと熱く呼びかけてるんですよね。子供にも広い世界を見せて、子供にも日本だけじゃないって、いろんな国の人がいていろんな生活してるんだっていうのを知ってもらおうみたいな感じで、山岳少数民族の村の見学ツアーとか、そういう山岳少数民族の子供たちの学校を担保ポーとかね、そういうのも入ってたりとかして、
ですよね。あとは託児とか、あの子供さんが、あの大人がちょっとワークしてる間に退屈しないように、タイの、あの素材を使ってネックレスを作ったりとか、あのお花で何かを作ったりっていうワークも、ね、一応考えているので、ね、あのいろいろ手五感とかフル回転ですね。
あ、またあのふみかしさんが、かしきさんがツイッター入れてくださってます。マクロビはこれからの子供のために必要だと思っています。私も玄米食べてます。そういういい食事っていうか、自然に近いものってやっぱり絶対にプラスになりますよね。
でしょうね、マクロビは本当いいですよね。あのマクロでもこちらは盛んなんですけど、あのタイのチェンマイでは、あのあれも盛んなんですね。オーガニックのタイ料理も盛んなんですよね。
オーガニック盛んでしたね、意外と。あのタイってそういうのあんまりなんか重きおかないのかなって、20年全然変わってきましたね。
の方で、あの私のタイマッサージの先生なんかは、あのお料理とか全部こう、あの調味料とか使わない先生なので、うん、やっぱりあの健康志向の方の中にはすごくそういう方に敏感な方が多いですかね。オーガニックのタイ料理は美味しいです、すごく。
あ、ねえねえ、ふふふ。あ、むーちゃんさんがまた掲示板に入れてくださってます。ありがとうございます。れんこさんは観音様のように素敵な方ですよって書いてありますね。あの写真を 見られたんでしょうね。
本気でびっくりしました。
れんこさん、そういうちょっと慈愛のエネルギーが、まろやかな東洋風美人の慈愛のエネルギーがあって、本当私も観音様みたいだと思います。
本当ですか、すごい、今本当に本当、うん、本当にびっくりしすぎて、
わではでは、どうもありがとうございました。長々とあのコメントくださった皆様、聞いてくださった皆様、ありがとうございました。来週はあの千原田邦子さんをお迎えして、間違えましたね。双子さんでしたっけ？もうダメだ。ごめんなさい。来週は、ネトラジは、あれです。ネットコミュニケーションの方法みたいなことが主テーマに変わってまいります。で、7月の初めが千原田邦子さんでした。なんか7月とごちゃになっちゃった。失礼いたしました。双子渡るさんをお迎えして、ネットでのコミュニケーションについて考えていきたいと。震災時にやっぱりネットでのコミュニケーション法とか情報リテラシーとかすごい問題になったなみたいなのも踏まえてやりたいと思っております。ではでは、おやすみなさい。ありがとうございました。